開始した。
はい、始まりました。
はい。ということで、大将のビジネス質問相談ライブ、イエーイ、ということで、はい、やっていきたいと思います。ちょっと今ね、あれなんですよ。静岡向かっておりまして、車運転ナウ。
はい。
で、やっぱこの移動時間を無駄にしないというマインドセットが、ありまして、今も YouTube なもんとったね。
YouTube は日本。
日本。で、今回の旅の収録本数は、
ショート動画が21本。
ほう、
はい、YouTube が、日本撮った、まあ日本撮ってるけど、うん、20本ですね。
20本。
は行きたいです、
ね。うん。YouTube20 本。
YouTube20 本
あ。やばすぎやばい。最高。で、あと BMA の音声撮ったりもするから。
はい。
これ、まあ聞いてはる人いる？
います。
カホマン、OK。ということで、ちょっと今、結構長いトンネルやから、電波入ってるのがちょっと心配やけど、大丈夫かな。
皆さん聞こえてますでしょうか？
聞こえてる。わからん。
聞こえてます。
よし、ありがとうございます。ほな、ちょっとビジネス質問ある方はコメント欄に書いてください。まあビジネスと言わずとも、まあ人生の相談とかでも全然 OK なので、もしあれば書いてください。で、質問が来るまでは、アツヤがなんか俺に聞く。
はい。
で行こう。
そうですね。
うん。何でもいい。
ビジネス相談、質問相談会なんで、
うん、まあ、ビジネスじゃなくても別にいいけど、何でも、はい、何でもいい。
まあ、なんかさっきの話、さっきも話してましたけど、
ああ
結構なんか基盤となる収入源みたいなのを安定させた方がベストパフォーマンス出せるなみたいなところはあるんですよ。
はいはいはいはい、さっき喋ったやつな。
はい、ああ、なんでなんか今お金にめっちゃ困ってますみたいな人は、まず就職してくださいが最もいい答えなんですかね。それは
お金に
今めっちゃお金に困ってますっていう人、
まあでもそうやね、就職かどうかわからんけど、
はい、
やっぱ安定的に収入を得れる状態を作るっていうのは絶対やった方がいいと思う。
はいはい。
で、まあでも根本でいくと、
はい、
お金に困るっていうのはなんていうの、変な話さ、
はい、
出さずに入れればお金は貯まるやろ。
あ、はいはいはい、
極論
使わなければ貯まるよねっていう。
そう、そうだからこれ俺もそうやねんけど、
はい、
徹底的にまずまあ、経営してても一層やんか、
はい、
徹底的にまず出費見直すはやってもいいかも。
ああ、
まず、
はい、
うん、出費見直して、
はい、
なんかこう出ていってるところのコストカットをしまくって、
はい、
シンプルにする、
うん
うん、俺も今までこういろんな人のこう面談とかしたりとかコンサルしたりとかしてる中で、
はい、
やっぱねそこがどっぷり抜けてる人もやっぱいるから、
あ、
そう頑張って収入増やそうとするけど、
はい、
その前に一回ちゃんと、はい、出費見直すところからやった方がいい。
はいはい、はい。
一体いくら使ってんのかも把握してなければ、
はい。
いくら入ってきてんのかも把握してなければみたいな状態やったら、
はい。
うん、結構、で、その、なんていう、安定的にお給料もらったとしても、
はい。
なかったりするやん。
確かに。
割となんかそこら辺はやるといいよね。
確かに。なんか、最小単位の経営とかって言ったりしますもんね、
う
ん、自分のその。
いや、ほんまそれ。だから俺、オンラインでのビジネスとか進めるのも、
はい。
お金かかんないし、
うん。
うん、在庫のリスクもないし、
はい、
うん、家賃もかかんなければ、
はい、
変な話、事務所とかも別にさ、レンタルオフィスとかも行けるやん。
確かに。
うん、とか、で、まあ、一人で運営して、どんどんそのレバレッジかけ動画いっぱい作っていったりとかすると、
はいはい、
そう、資産化して、どんどんレバレッジかかったりするから、
はい、
そう、とかはあるから、
うんうんうん、
まあ、その辺の最初に出費見直してみたいなのは大事だし、あとはまあそうやね、なんかこう、確かさっきアツヤ言ったけど、その先のフリーランスの話でさ、
はいはい、
うん、まあこの間ちょっとラジオで言ったけど、
はい、
年収1000万のフリーランスになっても結局労働集約型の働き方を10年続けたとて、
はい、
うん、結構このなんていうの、あれ何やってたんやろみたいな感じになりがちやから。
いや間違いないですね、
うん、
もうなんかそれこそ僕とかも言うと、
うん、
毎月48本動画納品して、
うん、
72万稼いでたんですよ。
ああはいはいはい。
で まあ、1日 2,3 本の動画をもうチェックして修正するみたいなことをしてたんですね、
うんうん、
もうね、それしかしてなかったです。
あ、うん、やんな、
はい、
って なるんよ、
はい、
そうだ、ここら辺はそこから次の展開を考えていかなあかんかったりすんねんけど、
はい、
やっぱさ、その収入が落ちることの恐怖とかもあるやん、
はいはい、
わかる？一時的に落としてでも次のステージ上がらなあかんタイミングとかもあんねんけど、
はい、
その手放すことの恐怖があって、
はい、
手放せなくて、
はい、
ずっとそれをやり続けるとかは、うん、かなり苦しい、
ね、苦しいっすよね。
じゃあ、うん、
その時ちょうどその48本納品して、
うん、
70、
うん、
72やったからなんかそれぐらいやったんですけど、
うん、
でもうそれでもう死にそうやったんでその48本を24本にして、
うん、
70稼ぐにはどうしたらいいかって考えて切り替えたんですよ、
うん、
だからやっぱ本当に一時的に収入を減らしても、
うん、
でもそういうサービスを作る時間作るというか、
うん、
みたいなのはした方がいいなっていうのは、
そうやな、基本的にだって売り上げ上げたりとか、
はい、
収入増やそうと思ったら、
はい、
結局集客数と単価とリピート率って、
はい、
この3つ触るところってこの3つしかないっていうふうに言われてるから、
はい、
そう、そこをやっぱどのようにして改善していくか
はいはい、
の部分やと思うし、あとはやっぱね、なんかなんていうのかな、その仕組みを作るって、これ仕組みっていう言葉にネガティブな反応する人めっちゃ多いねんけど、
はい、
あの仕組みを作るっていう概念はやっぱどこまでも持っといた方がいいと思うよね。
はいはい、
うん、だからなんか自分以外のものをこう稼働させる、もしくは自分の稼働する時間にめっちゃ、はい、まあ、レバレッジ、
うんうん、
ってこの原理じゃないけど、
はい、
自分が1時間かけることで例えば1000人に価値提供できたらさ、
はい、
集客数が増やせるわけよ、
うんうんうん、
でもこれが自分のかける時間が1時間やとして、
はい、
1人にしか時間当てれなかったらさ、
はい、
要はな100時間働いて100人にしか届けれへんわけよ、
はいはい、
とかっていうそういう考え方とかを持っといた方がいいと思うな、
うんうんうん、
だからオンラインってだからそうやねん、あのまさに1時間セミナーやって別に100人来ようが1000人来ようが、
はい、
1万人来ようが別に自分のかける時間は1時間なわけやし、
確か
に、なんだったらそれを動画にすることによって、
はい、
半永久的に価値提供をし続けることができるわけやし、
はいはいはい、
うん、とか、
確かに、
そう、だからなんかこう、そうやね、そうそうそう、そういう感じがめっちゃあると。
ありがとうございます、うん、質問来ました。
あ、やった。誰ですか？
平原さんですね。
平原さん最高です、ありがとうございます。ファーストペンギン、さあ来てください、カモン。
発信でこの人もっと見たいと思われる人と埋もれる人の決定的な違いは何だと考えてらっしゃいますか？
なるほどね。
なるほど。
いいですね。
いや、これは大将のブランディングと視点と、
うん
うん、僕、まあ、ちょっとマーケ視点でも喋れそうな気がしますね。
あ、そうやな、アツヤも喋れるな。
はい。
どうする？アツヤから行く？
僕からいいですか？
ああ全然。
この人もっと見たいと思われる人と埋もれる人の決定的な違いは何だと思いますか、
うん、
なんかもっと見たいのもうちょっと前段で、うん、まず見られないとダメなんで、うん、僕だったらまず見られる設計めっちゃしちゃうかもしれないですね、うん、なんか これだったら見ちゃうだろうっていう、うんうん、まあ、フックとかをもう5個ぐらい用意しとく、
うん、あ、うん、なるほどね。
ことはしますね。
なるほどね、
はい、
だから、まあ、SNS の基礎知識としてやっぱその最初の冒頭でほとんどの場合はスルーされるから、
はい、
最初にそのフックって言われる相手がこう要はかかってくれるような仕掛けが要はいるよねと、
はい、そうですね、
あ、でそれを最初に考えるよねってことやな、
はい、
あー、マーケって感じやな、
はい、
確かに。俺は、まあ、媒体によっても違うと思うのよ。
はいはい、
なあ、
確かに。
だから例えばほんまに例えばやで、
はい、
初心者で何者でもない人が爆発的な認知を取ろうと思ったら、
はい、
何やったらいい？例えば何やと思う？どの媒体使ったりと？
インス、初心者がインスタでプロセサーエコノミーとかですと、
うん、俺は TikTok やと思う。
あ、確かに、
うん、爆発的認知を取るの
が爆発的なの、確かに、
うん、でインスタは、
はい、
あのね、もうこれはね、もう申し訳ないけど、
はい、
やっぱブランディング要素だいぶいると思う。
いや、いりますね、
うん、インスタは世界観ブランド構築に適していると俺は思っていて、
はい、
ここでやっぱダサいとか、
はい、
こう汚いみたいなものはやっぱ前提としてあんま見られないよねって。
はいはいはい、
うん、だから映像の綺麗さであったり、
うん、
まあもちろんあの例外はあるよ、
はい、
そのなんか見た目にインパクトがあるとか、
はい、
まあ、そういうのはあったりすると思うけど、基本的に俺はインスタブランディング要素がすごく強いなって思っている。まあ、はい、多分属してる人とか扱ってる人もちょっとおしゃれな人多かったりするやんか、
はい、
でおしゃれな映像が目に留まりやすかったりするやん、
はい、
まあ、だからインスタブランディングで、 YouTube はやっぱ動画の長尺のコンテンツとしてなんで、
はい、
俺の中ではすごいこう信頼関係の構築をすごい重視するとかはやってたりとか、
はい、
あと X とかに関してはまあなんか認知と価値観の共有みたいな、
はい、
認知獲得みたいな、あれも結構こうインプレッション広がりやすかったりするやん、
はい、
あ、認知獲得みたいな、なんかそういうまず媒体ごとによってのなんかこう住み分けとかはあっても一ついいんかなっていうのがまず一つで、はい、まあ、見てしまう人、なんで、うん、見てしまう人、ね、
もっと見たいと思われる人、
うん、
と埋もれる人、
まあ、埋もれる人は特色がない人、
そうですね、
うん、
で埋もれてる時点で同じ内容を発信してる人がいっぱいおるって
ことです、ね、ああそうやな、だからなんかなんていうの、だから違いをどう出すかみたいなのは考えるかもね、
はい、
めちゃくちゃだからまあ俺とかはそういう観点でいくと、あのタワマンに引っ越したのも SNS のためやし、まずそもそもの話、
はいはい、
で昔そのヒゲ金髪にしたりとかしてたし、
はいはい、
そのイメージを作るために短パン B さん、キャップっていうことをずっとやってて、今とかやったらに黒のニット帽とか、
はいはい、
でずっとやってるみたいなところはある、うんうん、で、まあ、めっちゃ本質なこと言って、
はい、
結局これ最近ねお話しした方で一人2年間、
はい、
SNS やってて全然伸びてなかった方が2年間、
はい、
そう、はい、やけど伸びてなかった方が2年経って伸び出してる、
はい、
でな、俺がそれを見た時に思ったのが、
はい、
やっぱしつこさやねん、
あ
ーずーっとやってるから、
はい、
しつこさが信頼に変わっていってるって感
じ、
だからなんか全然伸びてないやんとか言われて変なコメントつけられてもしててんけど、
はい、
それでもずーっと繰り返し繰り返し発信してることによって、
はい、
この人まだ出てきたな、この人まだ出てきたな、この人まだやってんねや、
うん、
この人むっちゃやるやん、この人一生懸命やん、めっちゃなんかちょっと信頼できるかもしれんみたいな感じで、しつこさがなんかこう伸びる要素になってるみたいなのを目の当たりにした時に、
はい、
あ、やっぱなんかそういう木をてらったものとかもすごいまあいいと思うんだけど、
はい、
トレンドにとか、うん、いいと思うんだけど、やっぱりなんかその誠実な姿勢とか、
うん
うん、なんかそういうので信頼とかってなんか獲得されていくもんなんやなっていうのをなんかそう感じたよ。
確かにこうなんかこう一時のトレンドとかで一気にバズった人が2年間積み上げてきた人に、うん、は多分ね勝てないですね。
ああそうやね。そうだから結構一喜一憂しがちやねんけど、
はい、
なんか案外そうではなくて、
うん、
ちゃんとそのずっと発信できるかどうかみたいなところは結構重要かも。
はいはい、はい、
まあ、俺もなんかビジネスの話とかやったらもう一生できるし、
はいはい、
ほんまに一生同じこと言い続けるよ。
うん、
まあ、やし。それこそ何こうやって時間があった時にもなんかいろんな人たちになんかこう自分の持ってる知識とかなんか能力みたいなところをこう還元したい。
はいはい。
ぼーっと運転するぐらいやったらなんかこうなんかこう価値に変えてなんか積み上げたいみたいな気持ちがやっぱすごいあるからさ。
はい。
うん、なんかそんな感じで僕は結構考えるかもしれないです、平原さん。だからまあそやでもなんかなんやろ。でも結構俺がこれほんま忖度抜きで考えるのは、やっぱ自分が全然その特色が、もう今は特色めっちゃあると思うね。
はい。
髭で、元焼き鳥屋って言ってて、
はい、
ニット帽かぶって、タトゥー入ってて、
はい、
うん、結構こう差別化要素も今はがっつりあると思うけど、
はい、
昔の俺の写真見てもらったらわかるけど、めっちゃ普通。あの、焼き鳥屋のなんかバイトのこと肩組んでる写真見たことない？
あ、ありますあります。
あれ見たら普通やねん。
確かに確かに。
そう。
はい。
めっちゃ普通やねん。
はい。
だから横に誰か、あの、5人ぐらい並べても多分普通すぎて、
はい。
なんか何も出えへんみた
い
な。
はい。
それを変えるために、なんかいろいろ試行錯誤はしたなってところはあるかも。
あー、え、もう、だから見た目の話ですか？
見た目。
ですよね。
見た目。
あー、なるほど。
あー、やっぱね、これ昔何の本で読んだかちょ忘れたけど、あの商売はあのビジュアルが9割みたいな、まあなんかパッケージが9割みたいな、
はいはいはい、ああ、はい、
例えばさ、なんかきなこ餅、
はい、
売るとした時に、
はい、
きなこもめっちゃ美味しいねんけど、
はい、
黒の粉かかってて、うん、なんかジップロックみたいなやつにポーンって適当に投げ入れられてるやつって、
はい、
いくらで買う？ ちょっと買いたくない
やろ。そうですね。
やろ
?100 円とか。
やろ。でも味は大したことないけど、はい、ちゃんと、なんていう、あの、ラッピングされ、パッケージにちゃんとなってて、はい、筆字で、きなこ餅って書いてて、うん、例えば、奈良伝統の味とか書いてたらさ、
はいはい、
なんかちょっと買ってみてみようってなるやん。
なりますね、
うん、だから内容ももちろんやねんけど、パッケージっていうのはだいぶ大事かもしれない。その見た目、ビジュアル、
はいはい、
ラッピングする、どういう風に自分をラッピングするかみたいな感覚は持っといてもいいかもしれないね。
はいはい
はい、はい、でいいでしょうか。平原さん平原さんありがとうございます。めっちゃ最高っす、平原さん。はい、
はい、もう一つ質問します。
あ、来た。あれですか、
大将、
名前読まん方がいい。いや俺平原さん言いまくってもう言いまくってしまうだけ。
平原さんはまあいいですね。
いい。
あ、でも名前言ってくれてますね。後藤さんです。
はい、ありがとうございます。後藤さん。
あ、でもいつもの後藤さんではなさそう。
あ、はい、後藤さん。
大将はアンチの人をブロックされると以前おっしゃっていましたが、
即ブロ、
はい、その判断基準は何ですか。
関わりたくないって思ったらですいや、自分の時間をそのなんていうんですかね、アンチっていう活動に時間を捧げている人に使うのがマジで不毛やなって思ってて、なんかよくインフルエンサーの人がアンチもなんか大切にするとか、アンチもなんか自分のことを広めてくれるなんか広告なんだとか、なんかアンチも何自分に時間を使ってくれてるから、はい、もはやファンなんだとかっていう人がいるけど、俺は関わりたくないです、はい、でもしかしたらアンチが育ってアンチじゃなくなるかもみたいなのとかもあるかもしれないけど、もうアンチっていうものをしてる時点で俺は関わらないって決めてるから、はい、それはもう俺が関わりたくないって思ったっていうところです。だから文句を言ってるとかじゃなくても、なんかめんどくさそうなことを言ってるとかやったら、俺はもうまあ、ブロックまではいかへんかもしれないけど関わらへんし、うん、別になんかその1ミリも人生使いたくないなって。だからそれやったら同じようなこと楽しんでくれる人とか、
はい、
面白がってる人とかと一緒にいたいし、
うん、
なんか向上心あって意欲的でなんかアクティブな人といる方が絶対おもろない。
そうですね、う
ん、で俺結構素直で影響を受けやすいから、関わる人みたいなのは徹底的に選ぼうっていうのを決めたことがあって、
はい、
で結構なんていうの、迎合しちゃうのよ、優しいから。
あ、
わかる。なんかこうなんていうの、何でもこう合わしがち、
はい、
共感しがち。だから俺多分めっちゃ病んでる人といたら多分めっちゃ病むねん。今はないけど、
はいはい、
今はないけど、うん、昔めっちゃ病んでる人と一緒にいたら多分俺も一緒に病んでいくみたいな、はい、結構何、精神メンタルの病気ってうつるとか言うやん。
はいはいはい、
そうっていうのまさに共感力が高い人ってなりやすいのよ、
うん、
そう。だからそこを悪い風に使わないように、関わる人とか SNS とかはめっちゃ自分の中でその何整えるっていうのはだいぶ意識してる。
はいはいはい。
で俺のインスタグラムのさ、フォロー数って何ぼかしてる。
26
で、そうやね、そうやね369人っていうふうにもう決めてんの、
はい、
ほんなら誰かをフォローしたくなったら、はい、誰か外さな
あ
かん。
ああ、はい、
そう。だからどんどんなんかこうなんていうの、だからどこまでも増やせてしまうから、こうそういうルール作ると、
はい、
めっちゃ自分がちゃんと必要な人不必要な人で分かれていく。
ああ、
みたいな。まあだからまあそれ、まあちょっと話ずれたけど、
はいはいはい、まあ、
基本的にはもう関わりたくないと思ったら俺は関わらないです、
はい、だからそれぐらいこう関わる人を、うん、まあ、厳選してるというか、
うん、
大事にしてるってことですよね、うん、
であとダサいことやる人嫌い。昔池袋ウエストゲートパークってさ、
はい、
知ってる、
はい、
俺窪塚さんの、キングっていう人が、はいはい、なんか悪いことすんなって言ってんじゃないの、はい、ダサいことすんなって言ってんのって言葉がすごい好きやん。
はいはいはい。
そうだから自分がこれはかっこいいって思えるかどうかってすごい大事だから、
はいはい、
なんか過度に人をこう傷つけるようなことを言ったりとか、
はい、
煽り立てたりとか、
はい、
なんか不義理なことしてるやつとかはもう基本的にはもう関わらへんってするから。俺は
ありがとうございます、
はい、
今もう36人ぐらい来て、
あれだ、
質問もバンバン来てるんで、
やったぜ皆さんありがとうございます、はい、もう俺ら楽しいね好き、はい、
はい、
お願いします。
名
前をちょっと言っていいかどうかわからんから、ちょっと、
はい、
うん、言って良さそうやったらその言って。
わかりました。
良さそうやったらというか、その名前書いてくれてたら言って。
わかりました、はい、お二人に質問させてください。
はい。
人のために行動する時のマインドを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
人のために行動するときのマインド、喜んでほしい、はい、
人のために行動するときのマインドを教えていただきたいです。
まあ、あ、どっちだ。
僕まず大前提、うん、 本当数年前まではマジで自分のためしか動いてなかったんですよ。本当それこそもうお金、自分がいかにどんだけお金稼ぐかみたいなところにフォーカスしてましたし、で、まあなんかそれがくだらないなと感じたときに、やっぱ世の中にどれだけインパクト残せるかとか、みたいなのをやっと意識できるようになって、やっとなんかことをなすみたいな、なんか自分が関わったことで何人の人の人生前進むかなみたいなのをやっと考えれるようになってきたかなぐらいですね。
ああいいな、
はい、
いいね。まあ俺もよ何だかで40円、
はい、
で30からビジネス学び始めて、
はい、
ビジネスやってすごい感じてることっていうのが、
はい、
結局まあもう自分の人生ってどれだけの人をハッピーにできるかゲームでしかない、
はい、
で周りの人たちみんなニコニコしてたらめっちゃ良くない？
確かに。
やろ、バリおもろいやんってみんな言いながらキラキラ笑いながら、
はい、
大好きなことやりながら人のためになんかできることもっとやろうぜってこう自分で歯食いしばって努力するのってさ、
はい、
むっちゃおもろいやん。
確か
に。だからなんか人のためにっていうのはだから全部そこに繋がってるかもしれない。まあ、そもそも会社のビジョンがみんなハッピーやし、
はいはい、
子供みたいやけど。でもなんかなんていう質問だっけ、
人のために行動する時のマインド。
だって俺多分自分にお金使ってるより人におごってる方が絶対金額多い。
間違いないですね、
うん、絶対そっちの方が多いって言い切れる、
うん、
し逆に人におごってあげれるようになるために一生懸命自分磨いてる、
はいはいはい、
みたいな。だ自分のこと喜ばすのが別に簡単じゃない？
そうですね、
うん、全然簡単やん。
好きなことやっといたら、
そうそうそうそう、
誰にも迷惑かけずに。
そうだからこれな、あのちょっとオンラインとまた結びつくねんけど、
はい、
だからその好きなことやってうわめっちゃおもれって言いながら発信すると、
はい、
それを見てから元気になってくれる人がいるってなったら、
うん、
それもめっちゃ楽しいやん。
確かに。
ああみたいな、なんかそう、そんな感じかもね。
あと本当になんか自分がやったことって、うん、絶対返ってくるんですよ。
巡るっていうね。
はい。なんかこの逆で、人のための行動じゃなくて、
ああ、
もう自分のためのこばっかりやってたら、なんかそういうのが絶対返ってくるっ
す。やし、はい、あのね、これめっちゃ申し訳ないねんけど、
はい、
もうね、あの、レベルが高くなっていけばなっていくほど、
はい、
あ、こいつ自分のこと考えてやっとんだとか、あ、自分のことしか考えてないなっていう人は見抜ける。
はい、
見抜けるようになってくるし。
はい、はい。
そう。んで、年齢重ねれば重ねるほど、やっぱ言ってくれる人いなくなっていくから、
はい、
どんどん孤立していったりとか、どんどん貧しくなっていったりとかするのよね。
はい、
だ周りにはそういう人しかいなくなるから、
うん、
レベルが高い人たちが要は近くにいてくれなくなるから、
はい、
そうみたいなのはやっぱあるよ、
ね。あります
よね。だからまあそうやな。だから俺帰ってくる、まあ帰ってくるっていうのはあると思うけど、
はい、
俺あんま別になんかそこ考えてないかもしれない。
ああ。
だからなんかなんていうかな。だから。だ連鎖になる人かどうかは見る。
あ、
そう、この人と一緒に行って昨日もご飯食べに行ってさ、
はい、
よしかっていう友達と、もともと焼き鳥屋のバイトの子やって、
はい、
うん、でもそのことを話しててあこいつがもっといろんなことをやって、うん、こいつがもっとめっちゃ成功していったら、
はい、
多分周りにいる人たちどんどん幸せになっていくんやろなって、この連鎖を作る起点みたいな人とかやったら、
はい、
俺もさできる限り自分のこの時間をいっぱい使ってなんか価値提供したいって思うし、
はい、
そう、この間 SBC でセミナーやってみんながコメントくれたからめっちゃ嬉しかったんですみたいなアホみたいな笑顔で言うとってきて先ベロベロと思ってたやろ、
はいはい、
そうとか言うてる姿とか見たら、
はい、
いやこいつはマジで絶対勝たした方がええやつやって思うから、
うん、
なんか協力したいと思うし、
はい、
とか、
は
い、なんかそういうのは見ながらやるけどね、
うん、
なんか取ってくるだけの人って別に勝たしたらさ、
はい、
周り不幸になるよ。
いやそうですよ、
うん、
はい、
とか、まあ、でもそんな感じで考えてること。
なるほど。
ああ、人のためにだからこの人のためになったらこの人の周りが笑顔になるなっていう人のためだったらどこまででも頑張れるし、
はいはい、
この人が買ったことによって周りが不幸になっていくなっていう人やったらもう関わりを断っていく、
はい、
みたいな感覚か。
うーん、
はい、
ありがとうございます、
はい、
どんどん来てるんで
来てください、
行かしてください。
やろうか、もう2時間でも3時間でもやろうぜ今日
ゆうたと申します。
ゆうたさん、ありがとうございます。
質問です、
はい、
気持ちが落ち込んでいた時に、
はい、
大将はどう自分を鼓舞してやる気に変えたんですか？なんか気持ちが落ち込んでいた時ありました？
多分過去な、
過去ってことですね。
いや、あと、はい、やっぱイレギュラーなこと起こった時はやっぱ
あ、はい、
だから俺子供がその障害を持った時とかは、
はい、
もう自分では何もできへんけど、
はい、
もうほんまにだから神に祈ることしかできないみたいな時とかは、めちゃくちゃダメージ受けたし、心に。
はい、
ああとかはやっぱある。けど、でも結局だからどういう意味付けをするかでしかないのよね。うん、どういう意味付けをしてその後の行動をどう変えるかでしかないと思ってて、
はい、
うん、だから俺は子供が障害を持って生まれたことによって、
はい、
この子供が障害を持って俺が絶対先死ぬやんか、
はい、
まあ、ほぼほぼの確率で、
はい、
そうだからそのなった時にこの子が困らない社会を実現したいと思ったりとか なるようになったし、
はい、
同じように障害を持った親御さんとかを見て、
はい、
この人たちの何か役に立てる方法はないかなみたいなんで、
はい、
なんかこうスポンサーやったりとか、
はい、
イベント立ち上げてみたりとかってやったりとか、
うん、
するみたいな、だから意味を変えるみたいな、
はい、
感じで、ただただ悲しむんじゃなくて、
うん、
それをどう生かす か、
はいはい、
か活用ってちょっと言い方あれやけど、どう生かすかみたいな感じでものを考えるっていうのがまず一つ、
はいはい、
だからそうだ考える、ね、考える、
こうなんか自分の何でしょう、起きた出来事に対しての認知を変えるというか、
そうそう、
意味付けして、
そう意味をつける、
はい、
意味はどうにでもつけれるやろ、
確かに、
うん、だから例えば俺背中今痛めて、
はい、
あの何も運動できません、
はい、
もうあんな週7でバッキバキにやってインスタ上げまくってたから、
はい、
もう今動けなくなって、俺はもう、しかも背中ってな、さっきも言ったけど、押すのも引くのも持つのも、
はい、
足のストレッチしようと思って、足のストレッチするのも背中痛いねん、
はい、
なんでやねんと思って、
はい、
ほんま何もできへんねん、ああで、なんかちょっとやっぱさ、あんだけ動いてたから、
はい、
なんか食欲とかもちゃんとこう抑えれててんけど、
はい、
動いてないと多分見えないストレスなんかわからんけど、はい、食欲増して体重せっかく落ちたのにちょっと増えてん腹立つやん、
はい、
くっそみたいな、
はい、
でも俺の中では、
はい、
こういう風に怪我をした時のこの苦しさとか、
はい、
このなんかこのメンタルとか、
はい、
これはまた誰かのそういう気持ちを理解するのに役立てれるみたいな、
あ
意味をつけるとさ、
はい、
プラスやんか、
確かに意味のある期間になります、
そういうことっていう風に捉え方、解釈を変える、認知を変えるみたいなことは結構やるかなって思ってるんで、うん、だからなんか不安になってることが悪いことだって思うんじゃなくて、
はい、
まあ、不安やったっけ、
いや、落ち込んでる、
落ち込むことが悪いことだっていうふうに捉えるんじゃなくて、
はい、
落ち込むのも誰かの役に立つためのいい経験なんだぐらいで捉えておけると、
うん、
あすごいポジティブでいいかもね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
43人質問来てます、
あざすあざすあざすあざす、海です、今これどこ、なんか観覧車とかあんねん、ジェットコースターとか、あれどこ、
あれですね、長島スパーランド、
長島
三重県、
あ三重です、今長島スパーランド、右は海、最高、はいお願いします、
いきます、
はい、
お二人に質問させてください、一日の中でやるべきではない行動とやるべき行動を明確にするために行っている工夫はありますか、
お松屋行く、
え、これはめちゃくちゃ簡単
あ
かもしれない、というか、
あ
本当にやるべき行動だけで予定埋めるっていうだけっすね、
ああ、うん、さっきも話したよな、
はい、
ちょうど、うん、はい、俺もそうやと思うね、
はい、
ではやるべき行動っていうか、
はい、
そのなんていうの、要はさ、成長するとか結果を出すっていうのがまず俺は絶対したいね、
はい、
うん、だ結果を出すために必要なこと不必要なことがまず絶対出てくるよね、うん、
はい、
うん、で不必要なことをやめて必要なことをやるといいから、
はい、
やることを増やすっていうよりやらないことをしっかり決める、
そうですね、
うん、
なんかそれこそ一個その自分がどこを目指すべきなのかみたいなゴールをしっかり定めていれば、
うん、
そのゴールに直結しないことをもう
や
らない、
うん、まさに
本当にシンプルですね、
これだから俺ってさ、最近柔術始めて、
はい、
柔術でちゃんとメダル取ろうみたいな、金メダル目指そうみたいな、
はい、
思ったタイミングで生活スタイル変えたの、朝の3時に起きて、
はい、
夜の8時に寝るっていうライフスタイルやってんけど、
はい、
柔術のジムが6時からやねん、
はい、
で10時までやねん、
うん、
そうだからその6時から10時までってやったら3時に起きるのが無理になるから、
はい、
その3時から7時までの間にやってたような朝活全部やめた、
あ
全部やめた、
はい、
うん、でその代わり、柔術6時から10時の柔術に行けるように、
はい、
時間全部配分変えて、
うん、
ストレッチやったりそれ以外なんかこう活動とかも柔術にバーって焦点当てて、
はい、
うん、やること変えたみたいなのはある、
だからなんかそれぐらいなんかダイレクトにもう結果出そうな行動 にシフトチェンジするのがいいですね。
あ、そうやな。だから今までの人生の延長線上で、
はい、
あの新しい未来を手に入れようっていうのってさ、
はい、
そもそも根本的に無理やん、
はい、
今までの結果が今の自分の人生なわけやから、
はい、
だから今までの人生と違う未来を手に入れようって思うのであれば、うん、大胆に変える。ちょっと変えただけではちょっとしか変わらんから。
そうですね、
そう ガサッと変えるみたいな。
ガサッと変えないとダメですね。
あと俺結構自分の目標設定、これ昨日ヨシカに言ったらヨシカがめちゃくちゃ面白いって言ってたけど、
はい、
その柔術でメダル取るっていう大きな目標があるやん、
はい、
それに対してちっちゃな目標としては3月から柔術始めた中では誰よりも一番練習しようと思ってる、
うん、
日本一、
はい、
日本一、要は日本一を目指す、はい、そこで、
はい、
ってなって俺ほんまにそれやってたと思うね、
うん、
多分3月に柔術始めましたっていう人の中でやったらもう道場の中でも収録来てるし、
はい、
何やったら大宮さんほんま毎日来てますよねみたいな感じ言われてたし、
はいはい、
逆にみんながそうやって柔術の時間だけやってるところを家帰ってから YouTube 見たりとかもしてたし、うん、教材買いまくってたし、
はい、
みたいな、もうフルで結果出すために、まあ、そのおかげで怪我したんやけど、
はい、
そうみたいな目標を作って日本一やな、要は日本一を何をどうやって取るかみたいな、ああ感じで、だから営業とかやってる時も日本一元気なとか、
ああ
決めてやったりとかしてたし、
はい、
とかは結構やるかも。
なるほど。え、それは、
うん、
プロセスにめっちゃコミットしたいっていう意味なのか、なんか日本一取れる領域で、
うんうん、
その練習だったりの日本一を取りに行ったっていう感じなんですか？
いや、プロセスにコミットすると結果が出るやん、
はい、
だ結果が出るためのプロセスっていうところで、
はい、
日本で一番目指したら日本で結果的に一番じゃない？
はいはいはい。
やろ？だからそのプロセス、じゃあ日本で一番になってメダルを取るってなった時に、
はい、
そこに直結することって何かって言ったら練習、
はい、
それしかない、
うん、
トレーニング、
うん、
それしかない、
はい、
から練習を誰よりもする、
うん、
日本で一番練習をする、
はい、
うん、で日本で一番教材を買う日本で一番動画を見る、うん、日本で一番時間を使うってやって、
はい、
日本で一番になれるだろう。でそこでなれなくても別にそれはしゃあない、割り切れるやん、
はい、
ああでも俺やったし日本で一番やしって言えるやん。
なるほど。
ああみたいな感じ。
うわあ、はい、確かに
確かにやろ、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
どんどんいきます。
カモンです。カモンカモン。いやーいいですね、ありがとうございます。みんな今お仕事、今12時から お昼休み
ですかね、はい、
さあ来い
SBC のスタッフ、もう全部読みますね。
あ、はい、はい。
SBC スタッフの方は、SBC 卒業された方が多いですが、その人と一緒に働こうとした判断基準は何ですか？要は、もともと SBC の受講生だった人が、SBC の講師になっている人もいますよね、みたいな。
ああ、はい。
と思うんですけど、
はい
は、その人と一緒に働こうとした判断基準は何ですか？
へえ、判断基準、まあでも、いい人。
なんか、
はい、
SBC を卒業してるっていうことは、やっぱりこのマインドセットだったりとか、なんかこう、なんでしょう、本当にまあいい人に集約するんですけど、いいマインドセットであり、いい、なんでしょうね、姿勢であり、
うん、
っていう人は揃ってますよね。
そうやな。うん、そうやな。うん、だからあとはやっぱ、共感してから来てくれてる人が多いから、
はい、
価値観合うし。
そうですね、
うん、なんかそうやってなんか人の役に立ったりとか世の中を良くしていくことを面白がれる人とか、
はい、
うん、それこそさっき言ったみたいに自分のことばっかり考える人じゃなくて、
うん
うん、ちゃんとこう利他的に、
はい、
そう自分がいろんな人を幸せにするんだぐらいのマインドを持ってる人ばっかりやから、
そうですね、
そういうのは見るよね。
そうですね、う
ん、だから、うん、能力云々かんぬんっていう姿勢かも。
そうですよね、やっぱ姿勢いい人多いですよね、うん、
多い
多いっていうか、まあ、全員っすね。
そうやな、うん、だから基準値はもっと上げなあかんと思うこととかいっぱいあるけど、
はい、
もちろんもちろん俺もどんどん成長していくから。
そうですね、
1年前とは多分もう今別人になってると思うし、
はい、
だからそういう進化をどんどんできる人かな、
うん、
はい、って感じです。
はい、ありがとうございます。
あらすあらす。
チョイスチョイス、はい、あ、さっきの方が最高なお答えありがとうございます。
イエーイイエーイ、はい、ありがとうございます。
大将さんのラジオを聞くようになって、
うん、
気持ちの切り替えが上手くなった気がします。大将さんは、
うん、
クソクソした時にどうやって切り替えてますか？クソクソ、
そ ソクソって何やろ。
クソクソがわからないですね。ああクソってことですか。
あ、クソってこと。
クソクソ、
クソってした時、悔しい時、要は
悔しい時ですね。
ああ、悔しい時になんて
どうやって切り替えてますか。
いや、もうそれは自分バイタリティになるするしかない、はい、
うんうん、
ああ これでこの気持ちを次の結果につなげてやるみたいな、
はいはい、
ああ前にだ全部そうなんや。心構えっていう言葉があるやん、
はい、
あれ昔おじさんに教えてもらったんやけど、
はい、
心が前やと。確かになと。
あ、
うん、気持ちが前にちゃんとあれば後ろじゃなくて世の中全てうまくいくんやと、
はい、
まあ、その通りやなと思ってね。後ろに心がネガティブに下がっていけば何もうまくいかない。
なるほど。
そう、そうだからできると思ったらできる、
はい、
できないと思ったらできない。そうやろ。心が前にあるやん、
はい、
だからできるようになる。
あ、
できないと思ってできない、できると思ってもできないやんと思ってできないってことはできないって思ってるってことやんみたいな。
はいはいはい。
全部だから心構えね。心を前に持っていけるかどうかで全部結果は決まる。
うん、
はい。だからクソーってなってなんやねんってイライラするんじゃなくて、それを前に、心をどうやって前に持っていけるかって考える。
はい
はい。です。
ありがとうございます。
はい。
来てますね。
来てます。来てます
。いつもありがとうございます。
こちらこそ。ありがとうございます。
質問ではないですが。
質問ではないんですね、はい。
報告でした。
ありがとうございます。
インスタを始めてからそれなりに時間も経ち、商品構築でなかなか思うように進まないこともありましたが、少しずつ確実に成長を感じています。
お素晴らしい。
公式 LINE にもわずかですが、うん、登録が入り、初めての面談も一件できました。
うわ、すげえ。
以前商品構築の勉強会に出ていた頃は、
うん、
正直まだよくわからないことが多かったですが、
うん、
最近ようやく一つ一つ腑に落ちてきましたとのことです。
いや嬉しい。あのね、そう、これちょっと言いたいなと思ってるのが、
はい、
わからないこととか、
はい、
できないことと向き合ってる時に向いてないとか成長してないってみんな捉えがちやねんけど、
はい、
違うねん。わからへんこととか、できへんことと向き合ってる時が一番成長してる。
あ、
だからその時に一番喜び感じなんだ。
はいはい、はい。
俺もさ、まあ、柔術の話ばっかりしてめっちゃ申し訳ないけど、で最近また柔術だからチャレンジしてさ、
はい、
例えば最初にな、
はい、
パスとか、パス、スイープとか、うん、日常的に絶対聞かへん。
聞かないですよ。全然わかんないです。
とか、はい、それこそベースとか、
はい、
なんかフレームとか、
はい、
デラヒーバとか、フラワースイープとか、うん。わからへんやろ。
一個もわかんない。
スパイダーガードとか。
はい。
わからへんやろ。
はい。
だから最初も全然言葉も覚えられへんし、
はい、
何言ってるかもわからへんし、
はい、
何やってもいいかもわからへん、ね。
はい。
でも俺その時に、普通最高って思ってね。
うん。
そう。要はわからないことと向き合ってる時って、今までと違う自分になっていってる証拠やん。
はいはい。
だからそれが理解できるようになって、今もさ、こう、言葉出てきてるけど、
はい。
1ヶ月2ヶ月前俺この言葉すら出てきてなかったから、
あ、
やしその言葉を使ってもなかったから、
はい、
あみたいな、
はい、
だできない、わからない、難しい時が一番人間成長してる時なんだっていう風に考えて、
はい、
そことしっかり向き合うことによって理解できたりとか、今日のその話じゃないけどね、
はい、
理解できたりとか、
うん、
ちょっと自分の中で成長を感じた時っていうのがもう新しい未来の始まってるって感じ。
はいはい
はい。だからそこで諦めずにちゃんと向き合ったので偉いですねっていう感じです。
ありがとうございます。
いいですね、
こういう報告で。
いやめっちゃ嬉しいな。
あのいつも思うんですけど、 SBC 生って結果めっちゃ出てます。
めっちゃ出てる、
うん、なんかこういうその壁打ち会とか、
うん、
こういう質問会とかでこういう報告いただくときに思うんですけど、
うん、
本当にねめっちゃ結果出てるんで、うん、なんかもっともっとそういう結果出てますみたいなのをこう世の中にこう、
うん、
出していきたいですね。
ああ、SBC の、
はい、
なんかじゃあね、俺な、
はい、
なんかそういう風なマーケティングがあるやん、
はい、
でそういうのやるやん、
はい、
もちろんやったらいいと思うし、やりたい、はい、やりたいねんけど、
はい、
なんかさ、なんていうの、その、なんていうの、その声をさ、
はい、
出した人の声がずっと残り続けるのもなんかちょっとさ、
はい、
なんか、わかる、俺らがやってあげたんだぜみたいな、なんかちょっとなんかそういう感出るやん、
はい、
なんかそれあんま、なんかどうなんかなみたいな、
なるほど、
とかはなんか思ったりするから、あんまりその積極的に出したりはしてない。だからスクールの中ではやってるでしょ、
はいはい、
ナレッジシェアインタビューって言って、
はい、
結果出した人がどういう姿勢で向き合ってたのかとか、そう、どういう時にどういう行動を起こしたのかっていうのが参考になるから、
はい、
スクールの中では全然シェアしたいと思う、
はい、
それを不特定多数の人にこう公表することによるリスクも若干あるやん、
はい、
うん、なんかその人のアカウントが見つかりやすくなってしまったりとかさ、
はい、
うん、で呼び込んでもない人を呼び込んでしまったりとか、だからその辺はなんか結構配慮してるかなって感じはあるかな。
あ、なるほど、
うん、そうそうそうそう、だ
ありがとうございます。
はい、
僕からの質問みたいになってます。はい、次、
はい、
いきます。
おいっ
す。いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。ほんま。
機械音痴、アナログ世代だからと諦めずにいろいろチャレンジしていますが、調べても調べてもわからないとき、チャット GPT に相談してみたりもしますが、AI の回答が必ずしも正解かどうかわからず、悩む時があります。例えば、Zoom で顔出しが最近どうしてもできないのですが、どこで調べたらいいですか？おすすめありますか？これは僕が回答します。
あ、わかった。
Zoom の顔出しに関しては、こう、カメラがそもそも設定できてるかどうかです。で、なんで、カメラがきちんとまずついてるノートパソコンなのかどうか、まあ、パソコン、まあ、デスクトップもそうなんですけど、まあ、
スマホでも参加できるしかないですね。
そうですね、スマホでも参加できるので、もう本当にあとはボタンを押すだけなので、全然大丈夫です
いや、っていうか Google で調べたら出てくるのかい？
そうですね、
そのまんま Zoom 顔出しできないとかで調べたら、
そうです
ね、多分いっぱい出てくると思うから、その情報を全部ちゃんと見る、面倒くさがらずに全部見る、
そうですね、
とかあとはもう Zoom に問い合わせするとか、
そうですね、確かにどうしてもできない場合は、
とか自己解決能力をだから高めないとダメだよね。なんかその今その話聞いてて俺が忖度抜きで思ったことを言っていい、
はいはい、
まずそもそもそのアナログ世代だから機械が苦手だからっていう自分の中での自分のラベルがあるから、
はい、
そう、その苦手だから仕方ないっていうのが後ろにちょっと若干透けて見えるなっていうのがまず一つ、
はい
はい、あと言葉の使い方として悩んでいるっていう言葉俺は使わない、自分自身が、俺が、いや、あつや、俺さ、悩んでんねんって言ったこと聞いたことある。
ないっす
やろ、会社の中でもないと思う。
はい。
なんでかって言ったら、悩んでるって言ったところで何も解決しないから。
ああ
。考えているは言う。
はい。
うん。し、努力しているっていうのは言うかもしれない。
はい、はい。
うん、だその言葉でなんか自分がこう、守られてしまうから、なんか自分の中での無意識っていうのが、仕方がないんだとか、
はい、
できない自分っていうのを、ま、こう守ってしまうから、
はい。
そう、言葉の使い方とかも大事かもねって今、思いました。
ありがとうございます。
はい。なので、やりゃ誰でもできるし、絶対成長はするんで、何歳になろうと。
うん。
だから、苦手だっていう認識を変えてもいいかも。得意だっていうようにして、見てください。
うん。
はい。自分はパソコンとかもバリバリ使える。みんなは苦手って言ってるけど、私は全然使える人間なんですって言うと、使える自分が前提スタンダードになるから、
うんうん、
どんどんその調べ方とかも変わったりするかもねって感じ。
ありがとうございます。
はい。心構えです。はい。
次来ました、
カモンベイビー、これで最後、まだいっぱいある、
あ、今のところ最後です、
はい、
最後にしますか、
あ、いや、うん、全然もう、
あ、はい、もう一個も来ました、
あ、はいはい
はい、
はいはい、
いきます、今、ちなみに50人
マジですごい
50人が1回、
そんな皆さん聞いてくれてありがとうございます、はい、
いつもラジオの発信ありがとうございます、
ありがとうございます、
今ダイエット系の発信をしています、
うん、
まだ始めて間もないですが、
はい、
こうすれば痩せますよという発信よりも、これしたら太りますよという発信の方が閲覧数が多いです、
うん、
情報を発信する上で煽りや嘘の発言はもちろん信用をなくすのでしない方がいいと思いますが、大将さんならまずは伸びる内容だけを発信されますか、初歩的なご質問で申し訳ありませんが、
はい、
よろしくお願いします、
はい、いやもうまずさ、いやめっちゃ治安いいね。なんかそのラジオのこの発信でさ、
はい、
皆さん質問するときにさ、
はい、
いつもありがとうございますとか言ってくださるやんか。
はい、
なんかすごいほんまいい人ばっかりやなって、一人でなんかしみじみ。
いや確かに。
治安ええわーって。だ TikTok とかさ、伸びたらさ、
はい、
なんかとんでもないコメントとかつくやん。
はい、
なんか赤の他人やのに、ようそんなん言えるなみたいな。
はいはい、
絶対あかんやろっていうようなこととか言ってくる人とかもいるから、なんか治安いいの最高やなと。はい、で、ダイエット系の発信をしてると。
はい、していて。
うん、で、どんな発信をするか。
こうしたら痩せますよっていう発信よりも、こうすれば太りますよっていう発信の方が閲覧数が多いという状況で、情報発信をする上で嘘だったり、煽りはもちろん信用なくすのでしない方がいいと思ってます。
しない方がいいっていうか、したらダメです。はい、ダメです。はい、
対象ならまずは伸びる内容だけを発信されますかっていうところなんですけど、対象の答え聞く前に僕、
はい、
まず言っていいですか、
はい、
まずこれ こうすれば痩せますよっていう発信よりも、うん、こうすれば太りますよっていう発信の方が伸びるっていう構造をまず理解した方がよくて、うんうん、こうすれば太りますよっていうのが伸びるっていうことは、うん、損失回避の感情ですね、うん、がやっぱり動いてるので、うん、視聴者さんの、うん、要はこうすれば痩せますよっていう発信で損失回避ができれば多分こうすれば痩せますよ発信でも伸びるんですよ動画、うん、
ああなるほど。
なんで、うん、これを知らないと今後一生痩せれませんよみたいな、そういう訴求に変えれば痩せますよ訴求でも伸びます。
はいはいはいはい、だからさっきのフックの話がね、
はい、
近いっていうところで、俺の質問って何やったっけ。
まずは伸びる内容だけを発信されますかっていう。
ああ見られる内容ってことね。
はい、
あまあその目的にもよるし、
はい、
何やろう、その媒体にもよると思うんだ、
はい、
例えば媒体は何なんやろ。
媒体は何なんでしょうか。
まあ、例えば目的がさ、
はい、
フォロワー数を増やすとか、
はい、
閲覧数を増やすっていうのであれば、
はい、
もちろん見られるやつやん、
はい、
で行った方がいいやん、
はい、
やしフォローにつながる投稿とかの方がいいやん、うん、とかって、はい、そのどこに目的を持つか、
はい、
だから例えば商品を売るってなったらまた変わってくるかもしれない、
はいはい、
やろ、うん、ただそんなに数字だけパカパカ上がったところでっていう話だったりするかもしれへんから、うん
はい、
どこに目的を一番に重きを置くかみたいなところは結構俺やったら考えるかなっていうのがまず一つ。
今は認知のために発信してますってことですね。
ああなるほど。だったらやっぱ当たる企画、うん
はい、
で企画というかまあ要は世の中に当たっているものが基本的にはあるので、
はい、
フォーマットとかが、
はい
うん、それをゼロから生み出すっていうのは結構難易度が高いのよね。
難易度が高いです、
うん、今回だから俺らのさ、はい、あのドライブトーク系のさショート動画もバーンって当たったやん、
はい、
ほんならやっぱいろんな方がこう真似してくださるやんか、
はい
うん、ああいうゼロからフォーマットを生み出すのは結構難易度が高いので、
はい
うん、やっぱりこううまくいっているものを最初はなぞりながら内容とかで差別化をするみたいな方で俺も考えるかも最初は、
はい、
ほんまにゼロでやり始めやったら
ね。そうですね、うん、確かに
っていうので成功体験ちゃんと積んじゃうかな。煽りとかあの誇張とかはあのやらない方がいいっていうよりはやっちゃダメです。
そうです、
ね。なんでかって言ったらダサいからです。
はい。
はい。さっきの窪塚さんの話じゃないけど、あのダサいことはしちゃあかん。
うん。
うん。そう。みたいな。儲かってるけどめっちゃダサいんですっていうのってやったらあかんと俺は思う。
うん。
はい。って感じ。
ありがとうございます。
はい。OK。
はい。
これで以上でしょうか。
50
人も見てくれたよな。
はい。
すごいね。
まだちょっと質問来て
みます。あ、はい、どうぞ。今はちなみにあもうこれ愛知県
を
刈谷って書いてる。
あ刈谷市。
あ
はい。
友達が刈谷 FC でプロサッカー選手やっとった
の。おお、うん。僕もあの営業で行きましたね。
あほんま刈谷。はいはいどうぞ。
いつもありがとうございます。
じゃあこそありがとうございます。
3年前に BMU に入会し、
お
そのタイミングで副業を始めました。
お
副業を始めて2年目の昨年は300万円近く。副業で売り上げを作ることができました。
やば。
今年は独立を目標にしています、
うん、
との宣言でした。
おいやー素晴らしい。あのねこれほんまな俺全く漏らずに言っていい、
はい、
あのねマインドセットラジオ聞いて人生変わりましたという人めちゃくちゃ多いね。
いや本当そうですよ。
でもな実際そうやん。考え方が変わるから行動が変わって、
はい、
行動が変わるから人生が変わるやん、
はい
うん、同じ考え方同じ習慣同じ、行動で違う結果を求めるっていうのは原因と結果の法則から言ったら間違ってるやんか、
はい、
そうだから考え方一番最初に変えるっていうのはほんまにめっちゃ重要で。
そうですね、
だからほんまねほんまねこれ全くあの漏らずに俺表にあんまそういう結果報告みたいな出してないから、
はい、
なんかあれやねんけど、
はい、
めっちゃ多いねん。
いやほんとねそれで言うと僕とかも会社員の時にマインドセットラジオ
聞いてなが
ら、
あそう言
った
な、はい、確か BMA 入ってたもんな。
入ってました
な。今一緒にいるよ仕事してんねん。
そうですよ。
やば
やばいです
よ。やばいな、はい、ありがとうございます、はい、あの頑張ってくださいぜひ、うん、独立もめっちゃいいと思うし、
はい、いいっすね、
うん、まあなんかこう困ったり悩んだり、まあ、悩んだりって言葉使わへんから、
はい、
なんかこう考えて行き詰まった時とか壁にぶち当たった時とかは本当になんかいろんな意味でそういうなんかマインドをあのは確かにってあの原点回帰っていう、はい、
原点回帰
できるような内容とか多分いっぱいあるから、
はい、あそうですね、
うん、 俺はもう本質しか言わへんし、
はい、
なんか変になんかこうコントロールしようって思ったりとかもしてないし、
うん、
なんか煽ったりとかもせえへんから、
うん、
原点に帰れるような、原点かつ頂点、はい、あの原点に帰れるようなそういうなんか音声とかもいっぱいあると思うしね。で、ずっと成長し続けたいみたいなやったら、ぜひ学びの場としてね、グッドバイブスっていう個人で稼ぐ力を育てるための、塾、ビジネス塾も立ち上げたんで、
はい、はい、
そういうのとかもなんか来ていただけると嬉しいです。はい。
ありがとうございます。はい、さっきの質問で、
うん、
フックで損失回避、うまくいってる人の真似で、なおかつ独自性を出す。うん、ありがとうございます、
うん。ありがとうございます。
はい。あ、もう一個最後来たんで。
はい、最後じゃあ行きましょう。これラストで。
はい。
こ
ちら最後。
はい。
です。
うん、
平原さんです。
平原さん。もう。
大将さんは。
平原さん、もう。
毎日いろいろな媒体で発信されており、
はい、
見てる側からすると、うん、いつも見ている憧れの対象なのですが、
うん、
日によってはイレギュラーだったり、うん、ネガティブな出来事もあるかと思います、
う
ん、そんな時でもいつもの対象として私たちの前に出るというプロ意識についてお話を聞きたいです、
うん、あ、確かに難
しい。プロ意識、
プロ意識ね、ちなみに、ね、めっちゃあるんですよ。
ありますよね、うん、対象は。
でもどちらかというと、
はい、
みんなの前だからスイッチを入れるっていうタイプではないです、ね、
はい、
日常からこれがスタンダードって感じ。
いや、なんか一回その対象に、
うん、
僕もなんか頑張らなあかん時に、
うん、
頑張らなあかんのんすよみたいな話を僕がした時に、
うん、
対象は、
うん、
いや毎日頑張らなあかんでって笑いながら言ってました。
ああ、うん、そうやな、うん、なんかおーすごい、うまなんかそう、なんていうの、だ日だからさ、スタンダード基準なのよ、
はい、
スタンダードがプロだったら、
はい、
それが当たり前になるから、いちいちなスイッチ入れたりせんでええねん、
うん、
だから例えばさ、これ昔誰に聞いたんだっけな、ジムに通うっていうのを、
はい、
週に3回ジムに通うっていうのできる人すごいみたいな話を聞いたことがあって、
はい、
だってその週に3回えいやって力入れなあかんやん、
はい、
でそうじゃなくて毎日行って習慣にしてしまったら、
はい、
毎日行くやん、
はいはい、
そっちの方が楽やんみたいな話を誰がしてたんかちょっと忘れたけど、してるのを聞いたことがあって、
はい、
確かにってなって、
はいはいはい、
で俺も毎日ジム行って毎日散歩してみたいな、うん、習慣にすんねん、うん、
はい、
だからこのプロ意識高いとかっていうのもな、よくなんていうの、そういつもの元気いっぱいのポジティブな対象みたいな感じやねんけど、
はい、
俺基本的にずっとこれ、家にいる時とかもずっとこんな感じ、
はいはい、
うん、だ家にいてダラダラするとかもないもん、
はいはいはい、
だから結構みんなびっくりされる、近くにいればいるほど、
はい、
うん、やしずっとフル稼働してるから、
はい、
あつやもこないで一緒に宮崎行った時も弾いてたやろ、
はい、
うん、だからそれでびっくりして、はい、離れていく人とかもいる、はい、強すぎる、やばい、こいつ生物的にやばいみたいな感じで。
そうですよね、
うん、もちろん体調悪い時とかあるやけど、
はい、
体調悪くならへんようにケアめっちゃしてるし。
いや、大将の体調悪いは全然体調悪ないんですよ、
ね、あ、だ今日もそうやろ会った時に俺めっちゃ二日酔いやねんって言って、
はい、
敦也と荷物取りに行ったけど、敦也がボソッと二日酔いやのにめっちゃキビキビしてますねって言ったやろ、
はい、
あ、そうやね、基準やね、
ビビりました、
基準。だから平原さん、日常からプロです、人生のプロ、自分のプロ、まあ、そこに持っていけるともう無敵です。はい、大丈夫でしょうか。
はい、
こんな感じで、じゃあ以上と、最後ちょっと宣伝します。
はい、
個人で稼ぐ力を育てるグッドバイブスというですねビジネス塾を始めました。はい、これは僕が、まあ、マーケティングとか営業とかのね、知識とかスキルとかをやっぱそういう価値が高い、10年後にお金とかそういう働き方とかになんかこう全然もう何もビビらなくていいっていう、もう人間がいる限り絶対なくならないような知識スキルっていうところをやっぱこうね育んでいった方がいいと。で、まあ、他にも俺SNS やってたりとか、まあ、今これトレンドやね、 AI SNS 時代って言っても過言ではないと思うんやけど、そういう AI とか SNS の能力を開発したりとか、あとはそのブランディングとかね、うん、そういったところとかも、まあ俺がこの10年間かけても日本で多分一番ビジネススクールとかビジネスも買ったんちゃうかって思えるぐらいいっぱい自己投資して、もう時間をフルにそうやって注ぎ込んできたノウハウとかをこう解放するね、ビジネス塾をちょっと作りたいなというところで、グッドバイブス立ち上げさせていただきました。興味がある方、概要欄の方に、 LINE 載せてて、そこで詳細見れる形になってますので、ぜひチェックしてみてください。で、あともう一個、SBC っていう、もうこれは本気で企業、個人企業やね。うん、で、オンラインでビジネス。まあ、自由。好きな時に好きな場所で働いて、好きなことを仕事にして、好きな人たちと生きていきたいみたいな、そういうほんまに自分の憧れ、目標みたいなものを実現したいっていう人のための、本気の企業塾。これはもう会社で運営してます。はい。本気の企業塾じゃない、これ企業学校。学校ね。はい。をやってますので、こちらも興味関心がある方は、概要欄に載せてますので、ぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。ということで、皆様、たくさん聞いていただきまして、ほんまにありがとうございました。はい。また、やろうかなと、どっかで思ってますんで、今からちょっとね、一週間ぐらいは、静岡でちょっとサーフィンの大会、ハワイからサーファーのね、人が、来られるっていうところがあって、その方の、スポンサーをちょっとしてるので、はい。応援兼ねてちょっと行くっていうところがあるので、まだなんか、移動時間が結構あるからね。
はい。
移動時間でこういうのちょっとやったらええなっていうところで、やらせていただきたい思ってますので、はい。またぜひ、皆さん一生懸命生きてる中でいっぱいなんか出てきたら僕の知見で良ければ提供できると思いますので、また来てください。はい。ということで、バイバーイ。